日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。私どもウェブラジオ FMC 各番組ではクラウドファンドを募集しております。コース A お手軽スポンサーと番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますとラジオネーム等をアナウンスいたします。 QIC では1ヶ月2000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月1000円最低3ヶ月からになります。コース B は CM 付きスポンサード、番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますと、ラジオネーム等をアナウンスいたします。さらに15秒音声 CM を A 枠の後にて放送いたします。 QIC では1ヶ月4000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月3000円最低3ヶ月からになります。番組、ホームページ等をご覧になってお申し込みください。よろしくお願いいたします。近年っていうか、ここ最近の三菱自動車が復活傾向にの波に乗っているんではないかなという記事が出ておりまして、まあ言わずと知れた三菱自動車ですが、まあ数年前にリコール隠しだったり、まあさまざまな不祥事等がありまして、まあ自動車メーカーとしては結構なやばい状況まで、まあ落ちた感じがしておりましたが、近年、まあ上り調子といいますか、右肩上がりの感じが出てきているんではないかなという気がしておりますと、まあ近年三菱はいわゆる PHEV 車が、まあ、ほぼほぼ今は主力の車になってきておりまして、まあアウトランダー、大型のアウトランダー、それとちょっと小ぶりのエクリプスで PHEV を作っておりますと。でまあ両方いわゆる電気で走る場合とエンジン車で走る場合、両方使えるわけでございまして、近距離だったりそんなに行動範囲が広くなければ、いわゆる電動車として使用し、まあ電池がなくなれば、まあガソリンエンジンを動かして、それをバッテリー、いわゆる電動のモーターの電池に、チャージして、電池を復活させて、また充電できれば電池で走るという、まあ、一石二鳥のシステムが PHEV になりますと。まあこうやって、街中を走ってみると、アウトランダーだったり、エクリプスクロスだったり、結構街中で、まあ、全国的に、走っているんではないかなという気がしております。まあ完全電動車に比べて、まあ電池切れの心配というものが、ほぼほぼ、まあ、気にすることはなくて、まあ唯一困る状態が電池もすっからかんになり、ガソリンが入っていない状況というものが、まあもうにっちもさっちもいかない状況になるわけでございますが、まあそこの部分に関しましてはちょっと心配事ではありますが、まあガソリンをどっからか調達してくれば全然問題ないわけで、まあ完全、電動車に比べると非常に使い勝手がいいというものは一つプラスポジティブな要素として、ありますが、 まあ、いわゆる完全電動車に比べると車格、車の大きさが大きいというのと、まあ、それに伴って、PHEV を積むということになると、エンジン自体が大きくなりますので、まあ、そこの部類に関しましてちょっとやっぱりマイナスになるのは、まあ、仕方がない部分なのかなという気がしております。まあ、ちょっと小さめの駐車場とか、まあ、めんどくさい部類部分も多少あるかなと思いますが、まあ、電池の心配がほぼほぼいらないという部類に関しては、完全に電動車よりはプラスになってきているんではないかなという気がしております。で、近年、三菱は日産と、ルノーの、まあ、いわゆる日産ルノー連合の下請けというか、まあ、日産に助けてもらった関係上、ルノー日産についていくということになって、まあ、あながち、まあ、今独立独歩で、まあ、運営会社を自動車会社を、まあ、横のつながりだったり縦のつながり等が薄い状況で、運営していくというものが非常に難しい状況になってきておりますと。で、まあ、トヨタ、いわゆるトヨタグループになっている鈴木、日野、スバル、いすゞ等のいわゆるトヨタグループに関しましては、まあ、部品の調達だったり、まあ、そもそも素材の調達から、一括でできたり、まあ、部品の流用といいますか、そういう設計の作り方だったり、まあ、いろんなことができることでコストを下げるという部分も一つありますし、まあ、そういう横縦のつながりを持っていろんな社会状況だったり、まあ、さまざま不具合等もいろんなメーカーで多少なりともあったりすることを改善できる、まあ、大きく改善できるようになってきているんではないかなという気がしております。で、まあ、近年、ホンダと、日産が、まあ、いわゆる電動車の部類において、提携をしまして、まあ、ホンダグループというか、まあ、ホンダが今、独立突破の感じで、やっておりますので、まあ、結構電動車に振っているところがあったり、ちょっと迷走というか難しい部分も多少出てきているんではないかなという気がしておりますが、まあ、協力できるところは協力し合って、まあ、いい感じで製品化をしたり、まあ、システムの構築というものが、まあ、両者というか、グループを作ってやるということが、まあ、プラスになるんではないかなという気がしております。で、まあ、一部なんかに、噂レベルの話ではあるようですが、まあ、日産が独自で、PHEV 車を開発していて、まあ、まあ、今多分世の中で一番性能がいい PHEV 車は、まあ、三菱が持っているんではないかなと。で、まあ、三菱もそんな簡単にいわゆる虎の子と言われるシステムを、まあ、一応グループを組んでいるとはいえ、まあ、他のメーカーに乗っけるというものも、まあ、難しい部分もあるかなと思いますが、どうもこの三菱が持っているPHEV の車を、まあ、システムをホンダの車に OEM として、作って、売るんではないかなという話も出ているようでございますので、まあ、結構ホンダだったり日産だったり、 売れる車が近年少なくなってきている状況の中で、まあ PHEV だったり、軽の電動車だったり、まあ使い勝手のいい車というものが近年いろいろ出てくるんではないかなという気がしています。で、まあ三菱におきましては、いわゆるラリーアートと言われる、ラリーのブランド、スポーツブランドを近年復活させまして、海外で、まあ、アジアクロ、のクロスカントリーラリーとかチームを作ってやっていたり、まあパジェロも近年、復活するんではないかなという話も出てたり、まあそれに伴って、パジェロミニといういわゆる軽のパジェロをまた作るんではないかなという話もまあ噂レベル、ではあるんですが、まあ出てたり、まあ今度の秋頃に新型のいわゆるマイナーチェンジをしたアウトランダーの PHEV を出すようでございますので、まあこういわゆる電動車だったりこういう PHEV だったり、日々モーターだったりバッテリーだったり進化していくものの部類の車に関しましては、まあマイナーチェンジというものが頻繁にというか、まあ結構やりやすく、まあ日々の進化でいい製品がコンスタントに作れるようになると、まあこういい方向に進んでいくんではないかなと。まあいわゆるコンピューター部品等のシステムだったり、まあそういうエンジンのマップというかシステムだったり、まあ日々すべての会社において開発が進んでいて、もう下手すれば2年後3年後になると全然違うシステムだったり、まあ燃費が良くなってたり、まあバッテリーの消費が少なかったり、さまざまな研究開発が進んで、いい車になっているんではないかなという気がしております。まあしかしそれに伴って、車の価格だったり、車格だったり、大きくなってたり、まあ、高くなってたりする可能性もありますが、まあ致し返しの部分も多少あるかなという感じがしておりますと。まあしょうがない部分もあったりしますが、まあ車選択肢が増えるということは、非常にいいことにつながるんではないかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。